それでは今日の聖書の言葉を開きたいと思います。今日は使徒の働き7章の46節と47節です。まずお読みいたします。ダビデは神の前に恵みをいただき、ヤコブの神のために見住まいを得たいと願い求めました。けれども神のために家を建てたのはソロモンでした。今日はここまでですね。今日は祈りが答えられるとき、答えられないときと題してお話をいたします。すべての人は心の中に試みの時、試練の時、非常に悲しい時、自然に祈りたいという心の願いが湧いてきます。それは神様を求める願いとも言うことができます。そういう意味では神を信じることができないなどという人は一人もいないはずなのです。その祈りたいという思いと願いに素直に向き合うとき、必ず神様は答えてくださいます。今日の聖書の言葉に戻って考えますと、ダビデはヤコブの神のために見住まいを得たいと、別な訳では幕屋をとどまらせたいとか、いくつかの翻訳がされておりますけれども、簡単に言うと神殿を建てたいということです。しかし結論から言いますと、このダビデの祈りは聞かれませんでした。このダビデの祈りは、神様は聞くことをなさいませんでした。それは第二サムエルの7章に書かれております。そこを少し読みますと、私が読みますから、開くことができない場合は聞いててください。7章の2節にはこうあります。王は預言者ナタンに言った。ご覧ください、この私が杉材の家に住んでいるのに、神の箱は天幕の中にとどまっています。ダビデはある時、自分は杉でできた琥珀のような家と言われておりますが、その家に住んでいる。しかし神様がご臨在くださるというその神の箱は天幕の中にとどまっていますと。それでダビデは自分がいい家に住んでいるのに、神様は粗末な幕屋に住んでいるというのは良くないと考え、神殿を建てようといたしました。そのことをナタンに知らせました。ナタンはまた後で少し説明をいたしますが、それを実行しなさいと言いました。しかし、その晩、預言者ナタンは床に着いたとき、主が現れて 預言者ナタンにこう言われました。主はこう仰せられる。あなたは私のために私の住む家を建てようとしているのか。まあ、ダビデにこのように告げよと言われたんですね。そして一節ありますが、その次飛んでお聞きくだされば結構です。私がイスラエル人のすべてと歩んできたどんなところでも、私が民イスラエルを牧せよと命じたイスラエル部族の一つにでも、なぜあなた方は私のために杉材の家を建てなかったのかと一度でも言ったことがあろうか。今私のしもべダビデにこう言いなさいと。ダビデはすごくいいことをしようとしました。しかし神様はそんなことをせよと言ったことが一度でもあったかと、このように預言者ナタンに知らせたのです。そして預言者ナタンはダビデに知らせたのです。ダビデの祈りは聞かれませんでした。なぜでしょうか。それは神様は最善を願っているからです。神殿を建てるというのは悪いことでしょうか。決して悪い願いではありませんでした。でも神様の願いではありませんでした。一度でも杉の家に住みたいと私は言ったかと預言者ナタンに言ったのです。なぜ神様は良い願いであるのにこのダビデの祈りをお聞きにならなかったんでしょうか。つまりその理由は、神様は最善を願っているからです。これはいいことじゃないですか。神殿を建てるというのはいいことではないですか。はい、いいことです。でもそのことをダビデに求めてはいなかったのです。ダビデにはもっと多くのことが先にすべきことがありました。ですのでこの神殿を建てるということはダビデの子供であるソロモンに神様は許したのです。ダビデに神様が求めているものではありません。良いものだったら何でもすればいいということにはならなかったのです。ダビデに求めていることではなく、それはソロモンでした。でもナタンはこう言ったのではありませんか。ナタンはダビデの願い、神様のために素晴らしいことをしたい、神殿を建てたいと言ったときに、預言者ナタンはこう言いましたね。さあ、あなたの心にあることを皆行いなさい。主があなたと共におられるのですから。ナタンは王に、あなたの心にあることを皆行いなさいと言いました。でも、それは間違ってたんですね。その夜、神様はすぐにこの預言者ナタンにダビデにこう言いなさいと、私は天幕の中に住んでいて不自由なので杉材の家に住みたいと そしてダビデに杉材の家を建てなさいと一度でも言ったことがあるかと。言ったことがないということです。このナタンは間違えてしまいました。神様は最善を願っています。でもそれは神様の最善をダビデがもたらそうとするところに大きな間違いがありました。神様は幕屋の中でも十分最善です。杉材に行ったらいい、居心地がよく、幕屋のとこだったら居心地が悪いなどと、ダビデが天地万物をお作りになった神様に対して、あなたの居心地はこっちの方がいいでしょうと、おこがましいことということができます。ダビデはこともあろうに神様にとってこれ最善でしょうと考えたんですね。でも神様は、いや、あなたは間違ってる。ついでに言うと、ナタンも間違えた。私たちは相談する相手を間違えると、このようにただおべっかを言う人、取り繕う人、取り入る人、機嫌を損ねたくないためにそこそこのことを言う人を選びがちです。不思議なことに、聖書の記事、この預言者ナタンのこの言葉、間違いました。ですので聖書はこの部分だけ預言者という言葉を外しています。ただ単純にナタンと言っています。私たちは気をつけなければなりません。ダビデは確かに良いことをしようとしました。でも彼がもっと最初にやらなければならないことがありました。まずこの旧約聖書の先ほどの場所ですと、安息を与えられたとありますが、まだまだ彼はたくさんの戦いをしていました。多くの戦いがあって、その中で彼は安息を持っていたんです。それがいいか悪いか、後に彼は自分の部下が戦地に行って日夜敵の侵入を防ぎ、自分の国を守っているにもかかわらず、彼は昼寝をして城壁の上を散歩してました。その時に彼はバテシェバが水浴をしているのを見て、そして罪を犯したのです。彼はそのような弱さをまだ持ってました。ですから先にしなければならないことは決まってました。清い生活を保つことと愛することを学ぶことでした。それが彼にとっての最善でした。私たちは最善を主の前に捧げようとして、神様にとっての最善、おこがましいことです。私たちは自分の最善一体何なのか、今一番最初にするべきことは何なのか、それを謙虚にへり下って知る必要があります。ダビデはあの城壁の上の散歩で心が惑わされました。安息を与えられ、もう立派な国がある程度できていたのですけれども、 彼はその上で間違いをいたしました。まだまだ弱かったのです。誘惑に弱かったのです。ですから神様は最善を願っていますとはどういうことでしょうか。ダビデは神様あなたのために素晴らしい家を神殿を建設します。一見素晴らしそうに見えます。でもそれは神様にとって最善ではありませんでした。神様にとって最善とはダビデ本人が成長することです。すなわち最善とは一体何でしょうか。私たちの日常の生活の中でまず一番最初の最善とは何でしょうか。家でしょうか、衣服でしょうか、おいしい食べ物でしょうか。そうではありません。聖書は明確にまず第一のものは愛することを学ぶことだと言っています。聖書の中でおそらく一番有名な言葉の中の一つ、コリント人への手紙の第一の13章の一節以降、ここに本当に第一にしなければならないことが書かれています。読んでみます。一節から三節まで。たとえ私が人の威厳や御使いの威厳で話しても愛がないならやかましい奴隷やうるさいシンバルと同じです。またたとえ私が予言の賜物を持っており、またあらゆる奥義とあらゆる知識とに通じ、また山を動かすほどの完全な信仰を持っていても、愛がないなら何の値打ちもありません。またたとえ私が持っているものの全部を貧しい人たちに分け与え、また私の体を焼かれるために渡しても、愛がなければ何の役にも立ちません。そして一番最後の13節にはこうあります。こういうわけでいつまでも残るものは信仰と希望と愛です。その中で一番優れているのは愛です。なくてはならないのは愛ですと書かれています。神殿でしょうか、衣服でしょうか、貧しい人たちに食物を与える善行でしょうか。その前にダビデは自分自身がしっかりと神の前に立つことを学ぶ必要がありました。実際このサムエル記第2の7章以降、あのバテシェバとの会員の罪が犯されてしまったのです。愛することを学ぶ、それは一番最初に学ばなければならないものです。良い仕事を持つよりも、結婚するよりも、良い技術を身につけるよりも、何よりも一番最初にまず学ぶ必要があるのは逃げ出したい環境の中で愛することを学ぶことです。映画を見ながら愛することを学ぶのではありません。逃げ出したい家族の中で愛することを学んで成長するんです。もう窒息しそうな状況の時、息継ぎするならしばらく泳ぐことができます。そしてまた息継ぎするならまた泳ぎ続けることができます。私たちの家族っていうのは必ずしもいいものではありません。プールを潜水泳ぎしているとき、 息継ぎしないで一生懸命泳いでるような感じです。そしてどこかで息継ぎしなければ死んでしまいます。そのような時、たくさんの人が聖書の愛の神を知るようになります。そして愛することを学び始めます。そのようにして、まず一番最初に学ばなければいけないのは、逃げ出したい状況の中で、私の原稿には逃げ出したい家族の中でとこう書きました。私の体験だからです。逃げ出したい家族の中で成長するんです。このお父さんを、このお母さんを、このお兄ちゃんを、そうなんです。そのような中で愛することを学びます。もし私たちの周りに愛に満ちた人がたくさんいたら、愛することをより多く学ぶことができるでしょうか。実際そういうことはないのですけれども、おそらくそのような環境になったならば、愛することよりも愛されることばっかり求めると思います。愛されることばっかり求めるようになってしまいます。でも愛されることって必要ですけどね。みんな愛されることを求めてるでしょ。みんな愛されること、家族の中でも求めてるでしょ。一体誰が愛するの。ですから愛することを学ぶことが最初なんです。でもクリスマスの時にお話ししたように、愛されることがなければ愛することも学べません。では誰から学ぶのですか。神様が私たちをまず愛してくださった、そこからスタートします。それが模範です。神がまず最初に私を愛してくださった、そこから出発します。神様がどのように私を愛してくださったのか、それを知るところから出発するのです。しばしば間違った模範があります。私も4人の子供の親ですけれども、親の子供に対する愛し方、しばしばそこから子供は学びますね。でも親としてしばしば間違いをします。というのは、私がこんな風になりたくないと思った父に、やっぱり俺似てるじゃんと思ったのあるんですね。30過ぎあたりです。だいたい30過ぎにならないと分かんないですよ。20代ぐらいはね、ああ私はあんな父親には絶対なりたくない、女性でしたらあんな母親には絶対なりたくない。でもね、結局同じですよ。それが分かってくるのは30過ぎです。30過ぎて、あれ俺父親に似てるなと思い出して、かなり深刻に考えました。でも感謝なことに、その時私はもうすでにイエス様を信じていて、聖書の言葉を知ってましたから、自分の父や母が私を愛した愛し方ではなく、神様が私をどのように愛したかを基準に考えるように、基準をシフトしました。ですからみんな愛されたい人です。でも誰が愛するの。最初に神様が私を愛してくれました。そして私は愛されたものとして、もう周りの人に愛してください、愛してくださいと言いません。私こそ愛する人に変えられる必要があると分かってくるんです。ですので一番最初は愛することを学ぶことしかありません。 そこの出発しかないですよ。でも誰が教えてくれるの？誰が愛することを教えてくれるの？それはイエス様の十字架です。神の愛です。その神様が私をどのように愛してくださったか、それが聖書の全体のメッセージです。旧約聖書など難しいところあります。でも全部のメッセージを一つの言葉で言えば、神は私たち罪人を愛された。どのぐらいか、御子イエス・キリストを私たちの身代わりに十字架の上で死ぬことを許されるほど私たちを愛された。それが聖書のたった唯一の一番最初のメッセージです。最善を学ぶと言いました。最善とは何かということをお話ししました。それは良い家でも良い衣服でも良い職業でもたくさんのお金でもありません。もし愛することを学ばなければ地獄です。もし愛することを学ばなければそんな苦しい生活はありません。イエス様はこう言いました。何を着たいか、何を食べたいか、そんなことを心配しなくてもいい。野に咲いている百合の花を見てごらんなさいと。その野の百合が誰にも知られずに根を出し、芽を出し、花を咲き、誰からも美しいねと一度も言われることなく、ずっと咲き続け、やけにならず、しなびず、誰からも一度も視線をもらったことのないその野の百合、彼らを見てみなさい。もしあなたがその野の百合の美しさを知ったならば、この歴史の中で最も豪華絢爛な時代を送ったと言われるあのソロモンの王宮にも勝る美しさがその一輪の野の百合の中に見ることできるじゃないかとイエス様はおっしゃったのです。あれがない、これがないと言っている人々に対して、野の百合から学びなさいと言いました。最善とは何でしょうか。野の百合は他の人の視線を食って生きてはいません。野の百合は他の人からの褒め言葉欲しいと言って、愛されたい愛されたいと言いません。ただ主を見上げているだけです。私たちはあらゆる悪条件の環境の中で愛することを学んでいるのです。そしてそれは愛することを学ぶチャンスです。ダビデは安息を与えられ、恵みをいただいていました。そして神殿を建てたいなどと言い出し、その結果彼は姦淫の罪を犯しました。もう見てられません。神様は、あなたが最初にすべきことあるでしょう。それは自分の妻を愛し、そして清い生活を保ち、主を愛していくことだ。神殿なんかどうでもいい。それはあなたの自己満足でしょう。あの預言者とも言えないナタン、この場合は預言者とついてません。その後でダビデのあの隠されたことを言い当てた時には預言者ナタンと書かれてますが、ここではね書かれてません。ただダビデのご機嫌取りをしただけです。このように悪条件の中で愛することを私たちは学ぶのです。なぜ神様は私たちの祈りに答えられないことがあるんでしょうか。 なぜ神様はしばしば私たちの祈りに答えないんでしょうか。本当に答えてないんでしょうか。実は答えないということを通して私たちに答えています。答えないということを通して神様は私たちを守っているのです。もし私たちが祈ったことをイエス様の名前によって祈ったことをことごとく神様が叶えたならば、私たちは果たして幸せになると思いますか。まあここにはそういう方いらっしゃらないけど、皆さん多分全員体重オーバーになっていろいろなあらゆる病気にかかり、今ここにいるのもしんどいぐらい健康状態は悪化しているに間違いありません。違うか全部欲しいものもらったらどうですか。神様は最善を願っているがゆえに答えないのです。ですから知る必要があります。答えられないことは私たちの熱心さが足りないことではありません。答えられないのは信じている人の熱心さが足りないわけではありません。ビリー・グラハムの奥様があるときインタビューされて、あなたは祈りたくさん祈ってますが祈りは答えられてますか。いくつかやり取りがあって彼女はこう答えました。もし神様が私の祈りを全部答えてくれたならば、私はこれまでに数字はっきり覚えてないんですが8回結婚して何回離婚しましたと。8回結婚するためには少なくとも7回離婚しなきゃならないですからね。もし祈りに全部答えたらそういうことになりますと彼女は言いました。すなわち祈りに答えないということは神様が私たちに最善を与えているのです。そして私たちを守っているのです。私たちの熱心さが足りないということではありません。私たちの熱心さは祈りに神様が答えてくださらなかったことを主に委ねるというところに表されます。だから祈りに答えられないとき、それは神様の恵みをいただいたのです。人間は大変頑固ですから、たくさんの寄り道をして、こうならどうですか、ああならどうですか、バラムのように抜け道を探します。そして散々抜け道を探し、言い訳を考え、そして行動して傷ついたり挫折したり不安になったりいたします。ですから安っぽいアドバイスに惑わされてはいけません。あのナタンもの励ましも間違ってました。ダビデへの安っぽい励ましでした。ですので神様はその晩預言者ナタンに対して介入しました。私はそんなことを一度でも言ったことがあるか、一度でも言ったことがあるか。ナタンはいい加減なこと言いましたから、神様に対する願い、良い願いがすべて御心なのではありません。私たちがまず第一にすべきことを第一にする必要があります。時々この間もお話ししましたが、私たちが心に浮かんできた志、それはいいものだから行動に移しなさいと。でもそんなこと書いてありますか。よく取り上げられるピリピ書の2章の13節、御心のままに志を与えとあります。御心のままにです。ところが御心じゃなくて、自分のある人はこういうふうに言ったの、お心のままに、私のお心 私のお心のままに志が与えられる。自分が志を持ったならばそれが志なんだと。それは聖書と違います。聖書で言っているのは神様の心のままに志を持った人はとあるのです。私たちはそういうことで聖書をよく調べ、そして霊的指導者のアドバイスに従い、私たちがまず今第一にしなければならないことが何なのか知る必要があります。たとえ小学生の子供が私に、お父ちゃんあそこ行ってちょっとアルバイトしてくるから、お父ちゃん牧師で貧乏でしょだからお金稼いできてあげるから、そんなこと言ったって確かにお金は必要ですけど、そんなものを頼む親、バカな親いませんよね。その小学生、中学生、高校生でも同じです。第一にすべきものを第一にしなければ後でしっぺ返しがきます。いいから勉強しなさい。ご飯と目指し一本あればなんとかやっていけるから大丈夫よ。神様は必ず養ってくださるからと言うと思います。じゃあ熱心に祈り求めるっていうことは意味がないんですか。熱心に祈り求めるのは自分の願いではありません。熱心に祈り求めるのは主の願いを知るためです。主の心を知るためです。熱心に祈るとは自分の願いを押し通すことじゃありません。たくさんの人が間違えてます。熱心に祈ります。それは主の御心を求めてるんですか、それとも自分の心を押し通そうとしてるんですか。あなたが熱心に祈るとき、それは自分の願いを押し通そうとしてるんですか、それとも主の願いを知ることを求めているんですか。それを判別するのは聖霊の語りことと、そして主の言葉をよく判断することです。ナタンは間違いました。自分の願い、ダビデの願いと主の願いを判別することを間違えました。幸い神様は幻を持ってナタンに教えましたけど、私たちは聖書の言葉たくさんありますので、それを読めば十分に分かることなのです。熱心に祈り求めるとは主の願いを求めて祈ることです。ではどのようにして祈ったらいいんでしょうか。答えられる祈りって一体どういうもんでしょうか。イエス様が答えられる祈り、祈るときにはこう祈りなさいと言ったことがあります。そして弟子たちに教えました。その一番最初は天にいます私たちの父よから始まっています。天にいます私たちの父よ、私たちは誰に祈るんでしょうか。それは今生きている天におられる私たちの父なる神様です。アテネに行きましたときにたくさんの人が祈っているので、パウロは言いました。あなた方が知らずに祈っているものを教えましょう。石ですね、木ですね、でもそれは被造物ですよ。それらをお作りになったもっと大きな方を教えてあげましょう。それは天地万物をお作りになった主です。天地創造の主です。イエス・キリストです。このように教えました。私たちもただ宙に向かって祈るのでなく、私たちを愛し、私たちのために御子イエス・キリストを十字架に送るほど愛してくださった父なる神様を信じるのです。ですから天にいます私たちの父よと祈りなさいと言っています。 この主の祈りについてはまた、まだまだあるのですが、後に別な機会にお話しできればと思います。すべての私たちの苦しみは愛することを学ぶチャンスです。悪条件は私たちが悪条件を益とすることのために神様が与えてくださった私たちの知恵を育てるものです。悪条件誰にもありますよ。まあここで言わないですけど、私も自慢できるぐらいありますよ。そのらのものを通して愛することを勉強したんです。ぐれませんでした。感謝のことにそのことを通して神の愛を知りました。愛することを学びました。皆さん、キリストを信じようとするとき、私たちは全く違う世界を覗き見るようです。ちょっとその変化ついていけるかなと思うほどです。またすでにクリスチャンの人であっても、もっと献身的な信仰生活を持とうと思うと、しばしばその変化を受け入れたくないという気持ちが起こってきますし、それがメッセージから自分を遠ざけてしまいます。キリストを信じようとするとき、またもっと献身的に主に仕えていきたい、信仰生活を持ちたいと思うときに、自分自身に起こってくる変化を受け入れたくない、このまま生きたいと思うものです。それが自分自身を今日のメッセージから遠ざけます。聖書の言葉から遠ざけます。しかしそのような恐れは不必要です。恐れることはありません。小さな子供が成長し大人になったとき、あるいは季節が変わったら、自分の着ているものを変えていくでしょ。それは苦痛ですか。子供が成長して大人になるとき、着ているものも勉強するものも変わってきます。それは苦痛なことでしょうか。季節が変わったとき、着ているものは変わります。それは大変自然でしょ。しかもそれは自由な変化でしょ。私たちの人生のさまざまなシーズンがあります。いつまでも私たちは子供でいるわけではありません。いつまでも私たちは青年でいるわけではありません。着ているものが変わってきます。それは大変自然です。そして自由な変化なのです。そのことはずっと後から気づきます。ずっと後からそれはとても良かったと気づくはずなのです。必ず気づくはずなのです。シーズンは変わるのです。今皆さんの通っているシーズン、やがてそれは変わります。でも変わることはとても自然です。その中に喜びも見出すことができるのです。そして必ず後からそれは大変良かったと気づくはずです。今私たちは自由に、今着ている古い衣を脱ぎ捨てて歩むことができます。今自由に私たちが着ているものを脱ぎ捨て、キリストからいただく新しい真っ白の衣をいただき、進んでいくことができます。今安心して自分自身を、すべてを知っておられる主にお任せしようではありませんか。主は新しい衣を私たちに与えてくれます。一言お祈りします。愛する主よ、どうぞ主が一人一人に語ってくださいますように、そして新しい衣を着て今日帰ることができるように、キリストにある愛された衣、そして愛することを 学ぶ頃も主よ与えてくださいますように。
私たちの通り過ぎる季節が成長に従ってそれらを後にし愛するものへと変えてくださいますようにお願いいたします。イエス様の名前によって。 主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊との親しい交わりが我々一同と共に豊かにありますように。主イエス・キリストのお名前によって祝福を命じて祈ります。アーメン。それでは主の祝福が豊かにありますように。また来週会いましょう。感謝します。